で皆さんは北原さと子さんという方をご存知でしょうか。北原さと子さん、1929年の生まれといいますから、皆さん方のおじいさんとかおばさんとか、今生きていれば80手前の方だと思いますので、そういう世代の人だと思います。北原さと子さん。で彼女は大学教授の娘ですので、比較的恵まれた家庭であったと思います。そして東京の桜蔭高校っていう女子校があるそうですけども、有名な女子校だそうですけども、そこを卒業して、そして1949年と言いますと、戦争が終わって4年後ですね、彼女が二十歳の時洗礼を受けました。クリスチャンになるための洗礼というのを受けました。明治学院はプロテスタントですけども、彼女が洗礼を受けたのは阿佐ヶ谷の方に高円寺学院という、学校がありますけども、そこのチャペル、カトリックなんですね。カトリックの学校の礼拝堂で洗礼を受けました。で、二十歳の時に彼女はクリスチャンになりました。そしてクリスチャンになって洗礼を受けた間もなく、彼女は蟻の町というところに行くようになりました。蟻の町、これはゼノという修道士がいたんですけども、ゼノさんという修道士がですね、彼女を蟻の町という町に連れて行ったんです。で、蟻の町というのはどういうところかと言いますと、戦争が終わってすぐにですね、戦争が終わってすぐ、私も生まれてませんけども、家のない人々とか仕事のない人たちが、たくさんいたわけです。そしてそういった人たちが、今でも私たち、ブルーシートので小屋を作っているホームレスのおじさんなんて見ますけども、あれよりももっと、当時はブルーシートなんてありませんから、その辺にある、木とか廃屋の廃材なんかを集めて、掘ったて小屋を河川敷にっていうか、川の堤防沿いに作るわけですね。隅田川の、隅田川に沿って掘ったて小屋をいくつも建てる。ホトトイ橋っていうのが向島にあるそうですけども、隅田区向島にホトトイ橋っていうのがあるそうですけども、そのあたりに、その辺りにもですね、隅田川沿いにそういう掘ったて小屋がいくつも立ち並んでいたそうです。で、そこの人々は戦争で焼けて家がない、それから、仕事もない時代です。今よりももっと仕事もない時代です。掘ったて小屋に住んで、廃品回収ですね、リヤカーというので、今のようにトラックじゃなくてリヤカー、前にこう自分の腰にこう金具をこうつけて、それで背中にリヤカーを引っ張ってたわけですけども、リヤカーでゴミを集めて、あるいは背中にカゴを背負ってこう箸で塵なんかを拾いながら、そういう廃品回収をしていた人たち、そういった人たちがとか、そういった子供たちが住んでる町、その町がなぜか蟻の町というふうに呼ばれていた。その蟻の町に北原さと子さんは出入りするようになりました。クリスチャンになって間もなくですね。で、彼女はそこで子供たちに出会いました。で、子供たちに何か勇気を勇気づけたい、子供たちを励ましたいと思って、彼女に思いついたことは、オルガンをその町に持って行って歌を子供たちと一緒に歌うということでした。ここにも立派なオルガンがありますけども、こんな立派なオルガンじゃなくて、もっと簡易な運ぶことのできるオルガンだと思いますけども、それでも当時オルガンは珍しいものだったかもしれません。そう、オルガンを持って掘ったて小屋の町に行って、掘ったて小屋の一軒にオルガンを置いて、足踏みオルガンだと思うんですけども、電気なんてないと思いますから、そしてオルガンを置いて子供たちに歌を教えて、北原さんは、当時二十歳ですけども、子供たちとだんだん仲良くなっていきました。だんだん仲良くなっていきます。そして子供たちと親しくなっていきますけども、夏休みが近づいてくると、なんだか子供たちの様子が変です。普通夏休みが近づくと、子供はだんだん夏休みはどこに行くんだ、キャンプに行くんだ、旅行に行くんだと 嬉しそうな顔になるんですけども、この有馬町の子どもたちは夏休みが近づくと近づいても嬉しそうな顔はしない、浮かない顔をしています。沈んだ表情をしています。北川さんがそれとなく聞いてみたりした中で理解したことは、夏休みになっても自分たちはどこにも連れてってもらえないってことです。親たちは貧しいし、親たちは仕事をしなければいけないんで、夏休みになっても旅行にもキャンプにも連れてってもらえない。だから子供たちの顔が浮かないということに気づきました。それで彼女は考えました。子供たちの顔に喜びを取り戻そう。で、彼女は自分もさっき言ったリアカーですね。子供たちと一緒にリアカーを引いて、廃品回収をして、子供たちと一緒にこの夏休みに一緒にキャンプに行くためのお金を貯めたのであります。まあ、そういうふうにして北原さんは有馬町の子どもたちと親しくなっていきました。ところがそれから何年かして彼女は結核になります。結核になって結核を治療するために彼女は有馬町を出て病院に入院しました。いくつかの病院に行きましたけども、もうどんな治療も追いつかないという状態にまで病気が進んでしまいました。もうどこの病院行って治療してももう追いつかない、そういう状態にまでなってしまいました。その時彼女が願ったことは、もう一度この病院から出て有馬町に帰りたい、有馬町に帰りたい、有馬町の掘ったて小屋の一軒の中に帰りたいという願いでした。そしてその願いは聞き届けられて、彼女は再びもう治らない結核の体を抱えて有馬町の掘ったて小屋の一軒に戻ってきました。そこでは彼女はもうもはやオルガンを弾くことも歌を教えることもリアカーを弾くことも何もできません。できたことは、ただ一つできたことは、その掘ったて小屋の中で手を合わせて子供たちのことをお祈りした、それだけでした。町の人たちに、私はもう何もできません、ごめんなさいと彼女が言うと、彼女は町の人たちは、いや、あなたがそうやって祈っていてくれる、それが一番のことだと町の人たちは言って、あなたはまさにマリアなんだ、で彼女はアリの町のマリアと言われるようになったという話です。先ほど読んだ聖書の中にイエスがこう言ってます。一番先になりたいものは全ての人の後になり、全ての人に仕えるものになりなさい。一番先になりたいものは全ての人の後になり、全ての人に仕えるものになりなさい。これはどういうことでしょうか。私たちの中で優勝になりたいという思いがあります。トップになりたいという思いがあります。トップになりたければとりあえず一番最後になりなさいという話でしょうか。そういう話じゃないですね。トップになりたかったら一番最後になりなさいという話じゃなくて、一番先になりたいものは一番先になりたいなんて思いはもうやめてやめなさい、一番先になりたいものは一番先になりたいという思いを捨てて、全ての人の後になり、全ての人に仕えるものとなりなさいと言ったわけです。ですからこの一番先になりたいものは全ての人に仕えなさいというのは、一番先トップになる方法を言ってるんじゃないんです。一番先になろうなんていう思いはもうやめようよと、1位になろう、優秀であろうということはもうやめようよとイエスは言ってるんです。そして全ての人の後になり、一番後ろについて全ての人に仕えるものになりなさい。その自分の言ったことをイエスは具体的に示しました。36節に、そして一人の子供の手を取って彼らの真ん中に立たせ抱き上げて言われたとあります。36節に、そして一人の子供の手を取って彼らの真ん中に立たせ抱き上げて言われたとあります。子供って何でしょうか。子供が可愛いなんていうことを思われるようになったのはつい最近の話じゃないでしょうか。子供なんてのはずっと、まあその社会階層にもよるかもしれませんけども、働くことのできない、ごくつぶし、役に立たないものと、そんな時代が長かったと思います。イエスの時代も子供っていうのは、まあ その例外的に可愛いっていうことはあるかもしれないけど、一般的には子供っていうのはつまらないもの、役に立たないもの、働けないもの、大人から相手にされないようなものでした。だけどもイエスはそういう子供のまず手を取ると、手を取るとあります。手を取った、手を取った、それから真ん中に立たせた、真ん中に立たせた、そして抱き上げた。つまらないと思われている子供の手を取って真ん中に立たせて抱き上げたとあります。手を取る、手を取るってどういうことでしょう。私たちは子供に手を伸ばすとき、それはどういうことを意味するでしょうか。子供の手を握るってことはどういうことでしょうか。子供を受け入れる、子供と関わろうとする、子供を相手にする、子供を受け入れる、手を取るってことはそういうことじゃないでしょうか。真ん中に立たせる、どういうことでしょうか。真ん中に立たせるということは、真ん中っていうのは一番大事なところです。子供たちは端っこにいればいいんじゃない、一番真ん中にいるんだ、一番大切なものなんだと、大切なものとして扱うということではないでしょうか。そして抱き上げる、子供を抱き上げれば自分は子供の下になります。自分は子供の下になって子供に使える、そうしたことをイエスは自ら示したのであります。北原さんが、北原佐藤さんが子供たちにしたこと、オルガンを教えて、いやオルガンを弾きながら歌を教えて、歌を一緒に歌ったこと、リアカーを引いてキャンプに行く、お金を廃品回収で集めたこと、何もできなくなってただ子供たちのために祈り続けたこと、これはまさにここのイエスがした子供の手を取って真ん中に立たせて子供を抱き上げた、そのことと何も変わりのないことではないでしょうか。けれどももっと大事なことは、今北原さんもイエスと共に子供の手を取り真ん中に立たせ子供を抱き上げたわけですけども、そればっかりじゃなくて、もっと大事なことは、北原さんがそういう生き方をしたその背景には、北原さん自らがイエスが北原さんの手を取ってくださったこと、イエスが北原さんを真ん中に立たせて抱き上げてくれたことを知っている、だから彼女も子供たちを手を取り真ん中に立たせ抱き上げたのだと思います。私はイエスが私の手もやはり北原さんの手と同じように取ってくださり、皆さんの手もイエスは取ってくださり、そして私を、皆さんを大事なものとして真ん中に置いてくださり、そして抱き上げてくださる、そういうふうに信じています。私たちは神様によって、私たちの、神様が私たちの手を取ってくださり、神様が真ん中に立たせてくださり、神様が私たちを抱き上げてくださいます。そのことを信じます。だからこそ私たちもまた他の人々に使えるものになりなさい、子供たちに同じようにしなさいとイエス・キリストは言っているのだと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの父なる神様、聖書を読みますと、イエスは子供たちの手を取り、子供たちを真ん中に立たせ、子供たちを抱き上げました。私たちも神様、あなたがそうしてくださることを信じます。そしてまた私たちも同じように子供たちやさまざまな人々に仕えることができますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。